今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書8章1節から8節までです。伝道者の書8章1節から8節。誰が知恵あるものにふさわしいだろう。誰が事物の意義を知り得よう。人の知恵はその人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげる。人は言う、王の命令を守れ。神の制約があるから。王の前から慌てて退出するな。悪事に加担するな。王は自分の望むまま何でもするから。王の言葉には権威がある。誰が彼にあなたは何をするのですかと言えようか。命令を守る者は災いを知らない。知恵ある者の心は時と裁きを知っている。すべての営みには時と裁きがある。人に降りかかる災いが多いからだ。何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。風を支配し風を止めることのできる人はいない。死の日も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。悪は悪の所有者を救い得ない。アーメン。
アーメン。
一言お祈りをします。愛する主よ、私たちが知恵を身につけること、それこそこの人生を、また永遠をうまく渡り合っていくためのコツです。知恵を得ること。それはまず主を恐れること、主の命令を守り行うこと。そうする者には何も恐れることも、また慌てることもありません。どうか主よ、私たちが今日しっかりとこの知恵を身につけることができますように。あなたの御言葉による知恵、それによって私たちの顔を輝かし、また顔の表情の硬さを取り除けてくださいますように。語るこのしもべの唇を清め整えて、またこれに預かる一人一人のみその耳を清めて、命を通り置き管として口が語り、通り置き管として耳から受け止め、そして命を命として、あなたの栄光を豊かに私たちのうちに醸すことができますように、どうか導いてください。これからの一切のことをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。知恵のある人、彼はですね、万物について、通じており、そしてまた物事のですね、やり方、それを非常によくわきまえております。このソロモンは言います。誰が知恵あるものにふさわしいだろう。誰が自分の意義を知り得よう。知恵が与えられたですね、それをその通り守り行う人は幸いです。知恵にふさわしいものとしてですね、知恵の行動を取るならば、その人は命を得ますけれども、しかし知恵知識がふんだんに与えられておきながら、悪いことに目を向けてしまったのがソロモンでした。でもソロモンは結局その知恵にふさわしくないものとして、その人生の後半を送ってしまいました。知恵が与えられることを私たちは求めるべきです。そして知恵が与えられたならば、その通りそれをその通り実行するべきですね。で、知恵は一体何か、箴言を見ますとね、知恵は世の始まる前からいた。そして知恵はこの世のもとへが作られる時、その神様の命令を実行することを助けるものとして、世の始まる前からすでに存在しておりました。知 知恵はすなわち御言葉そのものであり、御言葉そのものとはイエス・キリストそのお方です。イエス様、このお方に心を留めて目を向ける人はどんどん知恵に満たされていきます、ね。死を恐れることは知恵の始めであると書いてあります。私たちが知恵をまず身につけたいのであるならば、死を恐れること、そこからですね、死を恐れ敬うこと、主が生きておられること、主が見ておられること、主は皆さんの心の動きも成り立ちも、皆さんが人影で行った、影でこそこそ行ったことも全部主は見ておられます。何も教会の生徒たちの前から離れたら、主の目から離れられるものだと思ったらいけないですね。主はどこにおいても、どんな営みにおいても、人の成り立ち、あるいは人がいないところにおける成り立ち、その全てに主は目を配っておられて、その物事をなされます。その主を恐れるということ、主を敬うということ、死の目がいつもあるという恐れがある人は、ね、そうむやみに変なことを、たとえ人が見ていないところでもできないですね。死を恐れない人はそうではありません。ただ死を恐れること、それこそが知恵の始めです。そして、この一節の後半には、人の知恵はその人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげるって書いてありますね。そうです、知恵はですね、人の表情を輝かせます。人が知恵を受けるとき、本当に心が晴れやかに、何かすっきりするような、物事を得たときのその喜びが、湧き起こりますね。御言葉の知恵が、この、聖書、礼拝が終わった後の、聖書の学び会とか、あるいは何も学びとかいうことでなくても、食事の交わりの中においても、御言葉が取り交わされて、本当に何か頭の中に、光が、灯ったような、光がピコンって灯ったような、そういうすがすがしさを覚えますね。だからなんか御言葉の知恵が与えられた時に、それを書き留めるノートを、ある姉妹はピコンノートと言っております通り、本当に輝きが、伝統が光りピコンってつくような、そういう喜びを、称えるものが知恵ですね。人の知恵はその人の顔を輝かします。ステファノがそうでしたね。ステパノはどういう状況で人、その顔の表情が見つかるように輝いたか、もう人々の罵詈雑言とか、殺意とか、それに囲まれて人々に寄ってたかって石を投げつけられている最中に、彼の表情は見つかるように本当に輝いていたんですね。知恵に満たされていたからです。イエス・キリストなる知恵、知恵そのものであるお方を天に仰ぎ見て、神の全能の父なる神様の右に座しておられる、そのイエス・キリストを見たから、その顔の表情がですね、どんなに殺意に燃えた人々に取り囲まれてもみくちゃにされていようとも、その表情は変えることはできないんです。人のどんな悪意、人の殺意、人の罪、汚れ、それによってもこの主の知恵、イエス・キリストがおられるということの喜び、それは変えることができない。そればかりか、むしろステパノは彼らのために取りなしに祈りましたね。人々のその悪いことをされていることを我慢するではないんです。むしろ本当に心底そんなことを、罪深いことを、本当に彼らが何をしているのかわからない、そのことを神様に取りなす知恵とはそういうものです。そこまで人の思いをはるかに超えたものが神様の知恵です。知恵はその人の表情を輝かします。そしてその顔の硬さを和らげます。ですから、どんなにですね、硬い表情、もう眉間に勝ってシワが深く彫り込まれたような人であったとしても、その人に知恵が入っていくならば、その眉間のシワの深みはどんどん減らされていき、表情が柔らかくなっていくんです。知恵はその顔の硬さを和らげる、あるいはその顔の硬さを変える。ですから、イエス・キリストの知恵がない人は、もう眉間に視野が深く深く掘り込まれたような硬い険しい表情をしているんですけども、 でも知恵がどんどん入っていくとですね、顔が緩んでほころびていく、ほころんでいくんですね。そして、その人の表情はどんどん輝きを増し、その人の若さも増しないように新たにされる、ある通り本当にその人に命を生き生きと与えるようになっていきます。そして続いて、もう一つですね、人の表情を輝かせるもの、またその人を本当に平安で安息させること、それがですね、この2節以降にあります通り王の命令を守り行うことです。まあ、ここでソロモンは王というと、また自分だとか、あるいはユダヤの王とか、まあ、そういう王を言ってるんでしょうけれども、しかし私たちが王と仰ぐべきはイエス様ですね。イエス・キリストこそ私たちの王です。ですからここをキリストに読み替えて読むならば、本当にふさわしい言葉が私たちに与えられます。私は言う、王の命令を守れ。神の制約があるから、王の前から慌てて退出するな、悪事に加担するな。王は自分の望むままを何でもするか、ね。まあ、心にやましいことがある人は王の前から慌てて退出、するものですけども、でも私たちはそんなことはできません。アダムとエヴァは王なる神様の前から、自分が善悪趣味を取って食べたその時以降、神様の前から逃げ隠れするようになりました。もっとも慌てて逃げるなんてことは、至る所に目がある神様の前にはもう無意味なではあるんですけども、でも私たちはその神様がね、あるところでは目をつぶっていてほしい、であるところは目を見開いていてほしい、そういうふうに思うんですけども、でもあいにく神様の目はいつでも皆さんを見ておられます。皆さんがちょっとなんか悪いことをするしたい気持ちが湧き起こった時、ちょっと神様には目をつぶっていてもらいたいなと思うんですけど、でもそういうわけにはいかないんですね。いつでも主の御心にかなったことをしているのであるならば、私たちは決して恐れたりうろたえたりすることはありません。4節以降、王の言葉には権威がある、誰が彼にあなたは何をするのですかと言えよう。命令を守る者は災いを知らない、知恵ある者の心は時と裁きを知っている。アメン。王の命令を守る者、要するに王なる主イエス様の命令、この御言葉ですね。御言葉を守る人は災いを知りません。そして知恵が増し加わります。御言葉に従う人のうちに知恵が増し加わっていき、そして知恵ある人の心はですね、時と裁きを知っているという語説にありますね。知恵ある者の心は時と裁きを知っている、要するに物事の時があること、また物事にはそれ相応の裁き、見返り、その報いがあるということ、それを知恵ある人は知っております。知恵のない人はですね、時と裁きをわきまえません、知りません。今が本当に好きな人が出たらできたら、今こそこの人にアタックをかけるべき時だ、その時を逃してしまったら、今もうちょっとダメだ、そういうことを知恵ある人はよくよくわきまえてるんですね。でも知恵のない人はですね、目先の好きなこと、目先の汚れた欲望を満たすこと、それを手放したくないがゆえにですね、本当に素晴らしいものを手放して、見過ごしてしまうんですね。知恵のある人は時をわきまえています。またその裁きをわきまえています。すなわち裁きとは物事の報いですね。これをしたらこれが後に返ってくる、そのことをよくわきまえております。知恵のない人はわきまえてないんですね。これをしたら後にどんな災いが来るか、それをわきまえず、またなすべき時を知らず で結局ですね、なすべき時もこともせず、また、こんなことをしても、ね、裁きなんてないよ、あるとしてもはるか永遠の後だよとか思っている人はですね、本当に やがてその時が来てしまうんです。知恵のあるなし、御言葉を受けている人受けてない人、これはですからとても後にはすごい違いなってしまうんですね。ですから私たち本当に知恵をよくよく身につけてですね、そして時と裁きをよくわきまえたいものです。6節以降、すべての営みには時と裁きがある。人に降りかかる災いが多いからだ。何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。確かに何が起こるか、いつ起こるか、それは分かりません。しかし知恵ある人はですね、いつ起きても、怖くないんですね。なぜなら知恵に従って行動してるから。そのような災いの行動をしないからですね。災いの行動を初めから避けている人は、ですからその何がいつ起こるか、それをですねあまりくよくよ考えないものです。また知恵のない人はですね、いつもビクビク、自分のこのことがいつバレるかな、いつ裁かれるかな、そのようにビクビクしております。でもっと愚かな人はですね、そのビクビクさえしないんですよ。自分この物事の道理といいますか、御言葉があるということ、それをですね、全くもって感じ、そちらの方を、御言葉の方を偽りとして行動しておりますから、ですから自分は、裁きに遭うなんていうことは、これっぽっちも思っていない。恐れることもない。何かバレたら、口八丁、手八丁で何とかなるわ。そういうふうに、思っている人がいるんですね。それは知恵がないどころか、もっと愚かな人がそういうことをしております。しかし、すべての営みには時と裁きがある。このことを知恵のわきまえている人はしっかりと保っております。そして確かにすべてのことには裁きの時があり、また、物事の終わりというものがあります。知恵のある人はそれをわきまえております。破節、風を支配し風を止めることのできる人はいない。死の日も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。悪は悪の所有者を救い得ない。アメン。風、これは、ヘブライ語ではルアハと言います。息吹、あるいは、命、神様の霊、そのことも意味しております。ですから神様の霊を支配する人は誰もおりません。神様の命の息吹、それを止めることのできる人はおりません。ですから人は死の日を支配することはできないんですね。人には生まれる予定日は、あります。お医者さんが、あと何日で生まれますよ、大体わかります。でも死の日はこれはわからないんですね。本当にあと何ヶ月後に死にますよという、そういう大体の予測はするんですけど、でもその予測を本当に外れてしまったり、ある人は、そのお医者さんから宣告されてもなおずっと生きている人もまだおります。死の日、命の風、命の息吹、全能者から下るその命の風、それを支配することができる人はいないんです。人はですね、どんなに頑張っても、命を延ばすことはできないんですね。現代医学をもってしても、死にたくないって思ってる大金持ちが、あの手この手を尽くしても、でも結局死ぬ日はですね、支配することはできないですね。このように風を支配することができない人がいるように、また、むしろできないように、私たちも死の日を支配することはできません。そしてこの戦いから放免されるものはありません。人間はですね、いつも毎日が死と対抗する戦いを戦っております。日々、食べたり、飲んだり働いたりすること、食べることによって命がつながりますね。食べないでいると餓死してしまいます。また、息を吸うこと、それも、死なないためですね。息を止めてしまったら死んでしまうからです。人は常に死との戦いの連続をしております。無意識に。そして死にたくないから、悪いことに手を染めてでも、食べ物をお金を得ようとします。でもこの戦いから放免される人は誰もいないんです。やがて人は死にます。むしろ死と戦っているからこそ人は 言われることも、人のものを強奪したり、人を押しのけたり、そういったことをするんですね。でも結局ですね、人はそうして悪を身につけていくんですけども、その悪そのものが、その人を滅びへと導いてしまいます。悪は悪の所有者を救い得ないと、この最後の方にところに書いてありますね。人はですね、生き延びるために、ね、正反対のものをよりどころとする2つのタイプに人は分かれます。ある人は悪に、ね、手を染めてそれで命をつなげようとする。で、別のタイプの人は神様に望みを置いて、それを命をつなげようと、永遠の命を獲得しようとします。これはもうですね、アダムとエヴァの子供以降、もうその二手に分かれましたね。カインの子孫と、またセツの子孫と。そして人はですね、神様を呼び求めるか、それとも自分の欲望、自分の力、自分の何かに従って歩んでいくか、その二通りに道を分けて、そして今現在もその二通りのタイプの人がおりますね。しかし神でないものにより頼んでいるものは、やがてですね、その自分自身の悪によって身を滅ぼしてしまいます。イザヤ書の28章を開きたいと思います。イザヤ書28章の14節から19節のところです。それゆえ、あざける者たち、エルサレムにいてこの民を物笑いの谷にする者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方はこう言ったからだ。私たちは死と契約を結び、黄泉と同盟を結んでいる。たとえにわか水があふれ越えてきても、それは私たちには届かない。私たちはまやかしを避けどころとし、偽りに身を隠してきたのだから。この人たち、14節見ますと、あざける者たちですね。しかもエルサレムの中にいて、そのエルサレムの民を物笑いの種にしている者たちです。そして彼らは、まやかしを避けどころとし、偽りに身を隠している者、偽りごと、それを身の避けどころとしてきました。もう口八丁、手八丁でですね、自分に何か真実が示されても、それを、ね、まやかしによって曇らせて、自分の言葉の達者さとか、あるいは、なんか手の速さとか行動力のあるなし、ね、それによって、まやかしを避けどころとして、そしてあざけて、ね、まともに神様の御言葉を、信じて生きている人を物笑いの種にしているような、そういう人たちが死と同盟を結んで、黄泉と契約を結んでいる、まあ、そのような人たちです。で、そのような人たちはですね、たとえにわか水が溢れてきても、それは私たちには届かない。私たちはまやかしを避けどころとしているから大丈夫だ。たとえなんか自分にそういうものが押し迫っても、まやかしを盾にしておけば大丈夫だと思っている、そういう類の人たちですね。そういう人たちに対して主は16節以降、だから神である主はこう仰せられる。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた礎のたっとい頭石。これを信じる者は慌てることがない。アメン。主はですね、シオンに一つの礎の石を置かれました。イエス・キリストという石です。この石により頼む人、これを信じる人は慌てることがありません。ね、天道者の書にも書いてありました。慌てることはないんです。誠の知恵であられるイエス様により頼む人は決して慌てることはありません。17節以降、私は公正を図り縄とし、正義を重りとする。ひょうは まやかしの先どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。あなた方の死との契約は解消され、黄泉との同盟は成り立たない。にわか水があふれ越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられる。それは押し寄せるたびにあなた方を捕らえる。それは朝ごとに押し寄せる、昼も夜も。この啓示を悟らせることは全く恐ろしい。アメン。ですから、まやかしを酒どころとしているものはですね、にわか水があふれて越えてくると、それによって踏みにじられるんです。そういう偽り、まやかし、それに身を隠してきているような、そういうものはやがてにわか水があふれて、それに押し寄せられ、踏みにじられるんです。しかも19節見ますと、朝ごとに押し寄せる、昼も夜もと、その人を押し寄せてくるんです。ですから、神様により頼まない人、黄泉と同盟を結んで死を、契約を結んでいる人、まやかしを酒どころとしているタイプの人は、朝ごと、昼ごと、夜ごとにですね、水があふれ押し寄せて越えてくる、その苦しみに預かるんですが、でもシオンの石、固く据えられたイエス・キリストという、その頭石により頼む人は決して慌てることはありません。やがては、栄光の冠をいただき、後には永遠の命をいただきます。私たちは死や黄泉、まやかし、そうしたものと同盟を結ぶのではなく、むしろこのイエス・キリストと、同盟を結んで、それならば皆さんをまやかしで溢れさせようとするものは逆に飲み込まれます、その者たちは。皆さんですから、イエス様を主としましょう。誠の知恵ある者となって、知恵ある者にふさわしく、知恵によって育まれていきましょう。知恵に満たされるならば、皆さんの顔はですね、明るくなっていきます、輝いていきます。ステパノのように、どんな邪悪な人々に囲まれようとも、その輝きを失わせるものはありません。また知恵はその人の表情を和らげます。眉間に深くシワが彫り込まれている人のようでもあっても、その人の表情はどんどん柔らかく、ますます輝かされ、ますます若々しく作り変えられていきます。どうか知恵に満たされて、知恵にはふさわしく歩み、ますます表情を柔らかく輝いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは知恵によって行動し、そしてますます知恵によって輝かされ、知恵によって命が植え込まれるも私たちでありますように、ますます顔の表情は柔らかく柔和な美しい表情にされていきますように。知恵のない人はそれを蔑み、また死と黄泉と同盟を結び、またまやかし者をその頼みとする、どうかしよう、そのようなものがありませんように。そのようなものはさっさと懲らしめを受けて作り変えられますように。主よ、どうか私たちのこの歩みは知恵で日々塗り込まれて、御言葉という知恵によって塗り込まれ、御言葉という知恵によって養われ、御言葉という知恵によって輝かされる私たち一同でありますように。今日いただいたこの知恵の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。